神は人類が罪を犯したエデンの園で、その罪からあがなう救い主、キリストの降誕を約束されました。それからというもの、イスラエルの人々は、最初に生まれた息子を喜んで歓迎し、その子が救い主であるように、と望んだのでした。世の救い主の母親になるということは、当時のすべての女性にとって憧れであり、名誉なことでした。そして、その母親として選ばれたのは、貧しくも信仰深い乙女、マリアでした。もしかしたらマリアは、町中に自分の子供が救い主だと言いふらすこともできたかもしれません。しかしマリアは心高ぶることなく、ただ主のお語りになったことが必ず成就すると信じ、謙遜にこう神を褒めたたえました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。この卑しい女をさえ心にかけてくださいました。今からのち世々の人々は私を幸いな女と言うでしょう。力あるお方は私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみは世々限りなく、主をかしこみ恐れる者に及びます。 マリアの謙遜と単純な信仰は、キリストを受け入れる人の代表ではないでしょうか。キリストもまた謙遜の人でした。栄光の王キリストは、卑しい身となって人生をおとりになった。地上における主の環境はみすぼらしくて、見込みがなかった。主は外面的な見せびらかしを一切避けられた。富や世俗的な栄誉や人間的な偉大さは、決して魂を死から救うことができない。天の真理の美しさだけが、イエスに従おうと思う者を引きつけなければならない。お金持ちや偉い人、外見が美しく目立つ人、みんなからチヤホヤされる人気者だけが、本当に価値のある人なのでしょうか。いい服を着たり、いい車に乗ったり、いい待遇をされて楽な生活をすることは悪いことではありませんが、それだけを追い求めて、自分が良ければ良いという思いで心がいっぱいになると、そこにキリストの住まわれる余地がなくなってしまうのです。人は歴史上のキリストを認めるが、生きておられるキリストからは離れ去っている。自己犠牲を呼びかけている御言葉の中のキリスト、助けを訴えている貧しい人々や苦しんでいる人々の中におられるキリスト、貧しさと骨折りと恥を伴う義の働きの中におられるキリストは、2000年前と同じように今もまた容易に人々に受け入れられないのである。住みたまえ君よ、ここに、この胸に。キリストに心の内に住んでもらうには、キリストの謙遜、自己犠牲、従順を知ることなのです。キリストの内に住むということは、キリストの性質だけを選ぶことです。そうすれば、あなたの関心はキリストの関心と同一となります。キリストの内に住み、キリストの御心のままになり、その御心のままに行動してください。これが弟子となる条件です。これに従わなければ、あなたは心に休みを得ることができません。心の休みはキリストのうちにあります。キリストと離れてはどこにもありえないのです。
肉にを我が肉
イエスは瀕死の苦しみのうちにありながら、祭司たちが他人を救ったが自分自身を救うことができない、イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい、それを見たら信じようと宣言している言葉を残らず聞かれた。キリストは十字架から降りることもおできになったのである。しかし罪人が神からの許しと恵みについて望みを持つことができるのは、イエスがご自分を救おうとされなかったからである。この時キリストは天にいる幾千万の天使たちを地上に呼んで、この世と罪人を滅ぼすことは容易なことでした。しかしそうはなさらなかったのです。キリストはあなたを救うためにその苦悩を忍ばれました。
狂った輩の身の意志
十字架の死後、三日目にキリストはすべての死せる義人のよみがえりの保証、死の勝利者、私たちの希望の光としてよみがえられました。イエスは生きておられ、彼が生きておられるがゆえに、我々も生きるのである。感謝の心で、聖なる日に触れた唇で、キリストはよみがえられた、と喜ばしい歌を響かせなさい。主は生きて、我らの取りなしをしてくださる。この望みを捉えなさい。そうすれば、それは確かな、当てになる怒りのように、我らの魂をつなぎ止めるであろう。信じなさい。そうすれば、あなたは神の栄光を見るであろう。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は、たとえ死んでも生きる。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者は、それを失い。私のために自分の命を失う者は、それを救うであろう。クリスチャン生活において、私たちはこのキリストのご命令に喜んで従いたいものです。クリスチャンの生涯はしばしば危険にさらされ、義務を果たすことが困難に思われる。我々は前方には滅び、後方には束縛や死が迫っているように考える。それにもかかわらず、神の御声は明らかに前進せよと語っている。我々の目が暗黒を貫いて見ることができなくても、また冷たい波を足元に感じても、我々はこの命令に従わなくてはならない。我々の前進を妨げる障害物は、ためらったり疑ったりしていては取り去られることはない。すべての不安の影が消え失せ、失敗や敗北の危険が全くなくなるまで服従を伸ばす者は絶対に服従することはない。障害物が取り除かれて我々の道が明らかに見えるようになるまで待とうと不信はささやく。しかし、信仰はすべてを望み、すべてを信じて、大きく前進することを進める。エジプト人にとって、暗黒の壁であった雲は、ヘブル人には全陣営を照らし、彼らの行く手に光を投げかける、大いなる照明の光であった。そのように、摂理のうちになされることは、信じない者には暗黒と絶望をもたらすが、信じより頼む魂には輝く光明であり平和である。神がお導きになる道は、荒野や海を通っているかもしれないが、安全な道なのである。
Thank you.
私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために王とし祭司としてくださった方に、世々限りなく栄光と権力とがあるように、これらのことを証しする方が仰せになる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ来たりませ。
それではご起立くださいまして、賛美歌を持って礼拝の時間を取りたいと思い、終わり閉じたいと思います。賛美歌124番、普通の賛美歌の124番です。
Thank you. みりない、慈しみと憐れみに富んでおられる天のお父様、何故に私たちを愛し、何故に私たちに御心を止めて、私たちをあなたの愛を証しする器としてしようとしてくださるのでしょうか。このような愛を父から賜った私たち一人一人、御前に本当に尊いものとしてくださった一人一人、あなたの恩愛に応えて生きることができますように、働くことができますように、その愛を他の人にも伝えるものとなることができるようにしてください。家庭において、職場において、教会において、キリストの謙遜、キリストの自己犠牲を私たちも反映することができますように、今日のメッセージを心から感謝し、このプログラムに携わった青年一人一人の上に限りない神様の恵みと今後ともの指導をお願いいたします。神戸を垂れていらっしゃる一人一人の上に神様の絶えざる平安が豊かにありますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。